はい、こんにちは。総武大脳神経科の加藤隆弘です。今回はグレートジャーニーでおなじみの関野義晴さんをお迎えして、チャンネル S 第4回目をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。採血をその南米からずっと予定があるって書かれてたんですけど、ずっとい
や、それで結局ね、はい、諦めたんですよ。すごく難しい採血、
はい、
で結局最終的にやったのは頬の粘膜ですね、
はい、
要するに、うん、細い歯間ブラシみたいので、
はい、
3回ぐらい擦ると、はい、ミトコンドリア DNA 取れるんですよ。でミトコンドリア DNA のこう、はい、データバンクがあって、はい、その世界中の民族、それから日本人でも時代時代によってデータが揃ってるんですね。で僕自身もやってみて、はい、で一番近いのはどれか、どこの民族かどこの時代かって調べてみたら、レブン島のミトコンドリア縄文人なんですよ。でそれはミトコンドリア DNA だから母方ですね。だから僕、私と母は同じだけど、はい、父は違うわけだし、母方の祖母は同じだけど祖父は違うわけ。母方辿っていくと北海道の縄文人でな、そういうのが分かるので、で僕はチベット医学をチベット医から習って、西洋医学をそのチベット医に若いチベット医に教えるというやり方で、結構例えばチベット医が自分はこう内視鏡で検査して胃潰瘍だって言われたって、薬飲んでるけどどう飲んだらいいか分かんないから飲み方を教えてくれって持ってきたの、ね、でしたらタガメットって最初の H2 ブロッカーなんですね、それ飲ましてくれとか言うんで、だから西洋医学の強さはまあ必要だってことはすごく感じていて、ただやっぱほとんど漢方ですよね、
はい、
基本は、
。
彼らのチベット医学、漢方とすごく似てて、はい、お灸も難しいのは、もぐさが燃えないんですよ。標高4000メートル、
はい、
だから酸欠で、はい、だから直に鉄の棒をジュッて火箸みたいなでジュッ
て、面白いですね、はい、
で、あとは薬草なんですね、はい、だから薬草の知識はすごい、そこの土地の、
はい、
ただ違うのがやっぱ厄介なのがやっぱり前世なんで、はい、があるわけですよ、うん、来世もあるけど、と前世が悪いから病気になったとかね、病院論で全然もう西洋医学では理解が及ばないっていうか、
はい、
前世がこんなことしたからこんなことになっちゃったと
か、はい、西洋医学とその東洋医学で分かれてるんですが、まあ、僕自身の捉え方としてはその距離感だと思うんです、うん、例えばその西洋医学ってこうどんどんどんどん人間に近づいていって分解していく、うん、その部品部品に見ていくんですけど、うん、東洋医学はちょっともうちょっと離れてこう大きいところ全体で見るのが東洋医学だったり、うん、例えばもっと離れて時間的にも幅を持って見るっていうのが宗教も入ってくるようなチベット医学であったり、うんうん、人間を見る時の距離感じゃないかなと思って、がんって、まあ、その自分にとってはすごくこう、まあ、怖いもんであったり病気で辛いものかもしれないけど、うん、もしかして距離感変えてその前世とか来世とかっていう部分で見れば、うん、すごい自分を鍛えてくれる教えかもしれないですね。そういった意味でこうチベット医学っていうので病気としての捉え方、うん、あと体としての向き合い方っていうのは、うん、そのいいヒントになるんじゃないかなと。と思って西洋医学一辺倒でいくとなんか森入って一つ一つの木見ちゃってわけわかんなくなってきたんですけど、うん、ちょっと距離見て話してみたらすごくいろんな分かることもあるんで、
うん、薬草なんかも見てみるとなんかそのこれは肝臓がいいとか、うん、臓器ごとにこう言うこともあるけども、はい、何でも聞くのが結構あるわけですね。それは何かっていうとよく調べてみると多分その免疫力が強くなるとか、はい、活性酸素を抑える効果があるとか、うんうん、そういう薬ですよね、
うん、
だからそれは大体の病気の原因になってるから、
ね、全体的に
効く。そうですね、だから何でも効く、うん、だから最初僕はなんか何でも効くなんて怪しいなと思ってるけども、はい、よく考えてみれば、まあそういう薬があっていいはずっていうか、
はい、
うん、やっぱり活性酸素が結局がんにも難病にもかなりの影響を与えてるし、
はい、
あとはまあ免疫力ですよね、
はい、
がんにしても何にしてもやっぱり免疫力落ちればあの病気になるし、そういうのをこう不活化させたり、あのそういう活性酸素を抑える効果があれば、まあ、何でも効くというか。一回そのドルプ行った時に、
はい、
その神田で、まあ、岩手から週2回だけ来てる面白い医者がいて、自分で考案した療法なんですよね。でそうなんか
日本人です
か？日本人です、
はい、
でそのグリセリンに本当に1億分の1とか10億分の1とか そのいわゆるアレルギーになる原因になるようなものを入れるんです。例えば猫の毛とか犬の毛とか、はい、カンジダとかハウスダストとか、うん、本当に微量ですね、
はい、
それを微量注射すると、
はい、
それがいろんな痛み止めになったりで、この前もびっくりしたんだけど、そのベネデラの山登りに行ってたんで、ディレクターが足が腫れるんですよ、
はい、
で水が溜まるんですよ、
ねはい、
でなんとかなりませんか、痛くて歩けないんですけど、注射したら歩けるようになっちゃったんです。その注射をするとだけど水は抜けないっていう。
水はあるけど痛みは
ない。痛みはない。で僕も自転車でこう暑いとこ行くと、はい、すごい汗もんなんて痒くてしょうがない、
はい、
それでピタッと止まるんですよ。だからそれはこう痒みっていうのは痛覚を刺激するわけじゃないですか、はい、それが止まるんですよ。ツベルクリの注射で本当にちょっとこう膨らむぐらいちょこちょこ、大体基本は4箇所なんですかね、前腕に滑り込みをやるように、
面白い。
それはなんか面白くて、そのドルプ行った時にそれを本当に微量で1ヶ月持っちゃうんですよ、600人の村だと、
はい、
でだからそれをいつもこう渡してた、送ってたんです。例えばディレクターが足痛くない、痛み収まるんだけど1週間になるとまた帰る、痛くなるんです
。ああ、はい、
でまたやるとまた収まるんだけど、それやってるうちに
良くな
っていく。まあ多分 それはほっといても良くなるのかもしれないけど、その長い目で見れば、ね、だけどピタッと止まるんですよ、痛み。その人のデータがあって、
はい、
だいたいその4分の1が効くんですよ、ピタッと。で4分の1は効かないんですね。でその後の4分の2は著しくは効かないけども、ある程度良くなった。ですね、面白いですよね。あと、はい、東洋医学でやってる瀉血なんかも結構そこで、はい、喉に舌苔ができ、舌苔というか脳苔というか、
はい、
海がついてるような感じでも、
はい、
ここにちょこっと本当にね真っ黒な血が出てくるんです。でそれをだんだん出してるうちにね、はい、綺麗な血になってくるんです。で大体その喉の痛み取れちゃうんですよ。
それは東洋
医学、東洋医学ですね。
東洋医学なんですか。
ええ、
へ
え。本当見事に、え本当にって感じで。
ああ
。ただマシに効くってびっくりした。ただ痛みには効くの、うん、本当に。
最初、まあ、大きくこう欲望の話からなかなか、まあ、宗教の絡めてどうやってこう、まあ、今いい方向に向かっているようなあの風潮があるんで、まあ、その方向の中で、まあ、その中でできればまたそのリアリティも絡めた教育も踏まえて、あの、まあ、今後次の世代に、 実感のあるような感覚があるような、うん、あの文明ができてくればなっていうことでつなげていけたらな、うん、それがまたその体との向き合い方っていうか健康にもつながってくると思いますし、うん、あのそういうヒントを今日のお話からいただけたらかなと思います、うん、今日はどうもありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。あの今回はあの関野義晴さんをお迎えしてのお話でした。普段の生活ではあの体験することができないようなあの大きい世界の話、すごいゆったりとした時間の流れのお話を中での感覚をあのお伺いすることができました。皆さん の, あのご参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。